こんばんはです。今日も来ました。はい。ねまあ、そんなに長い時間、今日もやるわけじゃないですけども、なんだろう、別にまあ、うん、てか、誰もやんねえからですね、やろうかなと。暇、なんだろう、うん、とりあえず、うん、そんなわけで、やりたいと思いますよくわかんないけどはい。で、ですね、今日はですね、まあ師匠シリーズやろうとしたらですね、まあ2時間以上かかって、まあちょっと体力的にもきついということでですね、まあ、ずっと読んでるとあれなんで、その途中途中でレス読みとか挟むと、まあそれが休憩になるので、その細かい細かいのやつで攻めるやつの方がいいかなっつんで、ちょっと初めてやるやつ、怪異録怪談と都市伝説ってやつで、ここのブログ4384話掲載中なんですよ。やりたい放題、もうエニグマもまだいっぱいあるっつうのに、もう溢れてるね話が、はい、つう形でですね、おこれだったらいいやっつう形で、それをちょっと、やってみようかなとはい、思います。でですね、レスミ、61、おっちゃん今日も来た、今から聞くと、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、今から聞くっていうか今からやるんで、今からやるって感じですけど、こっちは、なのでまあ、 よろしくお願いします、こんばんはと。で62、おっちゃん今度こんばんはと、ながらで申し訳ないが聞かせてもらうよと、てかながらで聞くぐらいのレベルでいいと思うんですけどね、まあそんな感じで、てかながら聞きをするぐらいが基本的にはラジオ、そういうのにラジオっていうのは役なんつうのいいと思うんですよね。そのテレビの場合だとやっぱり見なきゃいけない、目を使わなきゃいけないって、ラジオはその耳だけそっちの方向に向いてれば他のことができるっていう点でいいのかなと。で、なんだろう、完全に聞く、そのなんだろう、率をその人の聞くっていうのが、まあ全体的にバーッと100ずつ右耳左耳出てるとしたら、なんだろう、もろまあ100を奪うラジオっていうのもまあありっちゃありだと思うんですけど、30ぐらいずつ、まあちょっと耳を傾けてもらって聞いてもらうレベルの方が、なんだろうな、あんまりその刺激を与えすぎずっていう形で、自分は結構そういうタイプのものが好きだったりします。はい、普通にじーっと聞いてて面白いっていうのも好きなんですけど、そのながら聞きできるやつっていうのが意外と長続きする、聞いてるので面白い、そう、その微妙な、感じが、で、63、おちゃん来た後、おっちゃんじゃないんですけど、で今日ノリで鎌倉まで行ってきて疲れたけど、怪物4部作の朗読聞かせてもらうよ。あれ怪物あれって書いたんですけど、怪物はやりますけど今日はやりません。まあやるとしたら土曜日とか、金曜日の夜とか、とにかく、次の日が休みだということの時の方がやる気になるんで、そういう時にやろうかなと思います。で64、4000以上、これはおっちゃんの記録更新に貢献なさいとって書いてあるけど、4000以上おかしいだろう、どう考えたって。もうすでに1800話ぐらい読みそうですけど、4000以上ってあんたっていう感じですけど、細かいからつったってよっていう、まあいいや、じゃあ行きましょうか。ですね、まあもうそんだけ話あるんで、どれから読もうかなというのが分かんなくてですね、まあとりあえずなんだろう、カテゴリーっていうのがあって、怪異って書いてあるのが3332あるらしいんですよ。で都市伝説が471、民話伝承が149、最後は238みたいに、まああるわけです、そういう風にね、カテゴリー分けで。まあとりあえず最古って書いてあるのを読もうかなと思って、238ってことで、まあ、全部別に読むわけじゃないですけど、まあそれ言ってみようかなと、形でですね、はい。でですね、ジータ65、誰これヌルポって書いてあるんですけど、62番さんのこと言ってですね、まあ基本的に、まあ自分のところに書き込む人で、なんだトリップつけてこうやって書き込む人いないんでね、まあ目立つってことですね、申し訳ないんですけど、まああんま名前自体は言いません。普通に七七三的な形で読ませてもらいます。申し訳ないですけど、そこは平等に、変にそういった形でね、取り上げないです。申し訳ないですね。で66、ながらテレビが途中で飽きる、ながらラジオは途中から本気力になる、学生時代のいい思い出なって書いてある。そうね、これね、だからね、ながらテレビもね、途中から本気になる場合もありますけど、だからね、ながらラジオでね、うまくね、この微妙に集中できる感じで、少し耳はなんつうのかな、雑音が入らないし、聞いてる内容も微妙にしか聞いてないぐらいのやつがすごい集中できる。それがね、すごいいい空間を作るね、自分自身ね、そう。あります。はい。じゃあ行きましょう。ですね、その最高っていうカテゴリーを選んで、出てくる話を、まあ、片っ端から上から読んでいこうと思います。じゃあ行きましょう。噛まないっていう題名のやつから。 クシーでも投下した体験談だす。見たことあったらすんません。俺が大阪で体験した話。私は当時大阪の難波付近の居酒屋でバイトをしていました。一人暮らしをしながらバイトをして、大学に通うわけではなく、まあプータローしてました。その居酒屋には私の好みにハマる女がいて、私より先にそこで働いていて、初めて見た時からいいなぁなんて思いながら、チャンスがあれば彼女にできんかなぁと。若かったです。ある日店が暇だったので、早く帰りたいやつ帰っていいぞと店長。その日はなんとなく帰りたかったので、私は店長に俺帰っていいすかと申し出たところ、もちろん OK だったのですが、一緒に例の女、K としますも早上がりをするみたいでした。私はチャンスと思い、店を出てすぐに、私よかったら今日飲みに行かない？ K、 そうだね、暇だしいいよってな流れになり、心の中で狂気乱舞、 K の家の近くで飲むことに。ああでもないやら、こうでもないやら、あ、まあ他愛のない話をしながら酔いは確実に回っていき、私今からどうする？カラオケでも行く？ K、 そうだね。私、じゃあどっかで飲み直しすっか。 K、 いいよ、強いね、じゃあ私の部屋で飲もっか。男なら誰しも一度は聞きたい言葉、私の部屋でちょめちょめである。その後店を出てコンビニで酒やら菓子を買い込み、 K の部屋へ。酔ってはいたものの、私の思いは強く、その日告白をして無事 OK をもらいました。私はあまり頻繁に彼女を作るタイプではなかったので、久しぶりの交際に毎日が楽しかったのを覚えています。ただ付き合って何週間かした後に、私と K は体の関係を持つようになり、もちろん付き合っているのだから定期的にセクロスはするわけなんだが、 K の癖、噛むんですよ。はじめはそこまで気にしていなかったんですが、日に日に私の体は傷だらけになっていきました。そう、かなり容赦なく噛むんですよ。さすがにシャワーが苦痛になってきた時に、私はこれはやめてもらわないかなと思い、次 K と会う時にはっきり言おうと思っていました。次の日にバイトが終わって K の家に行きました。飲みながらワイワイやっていたのですが、ちゃんと言わなければと思い、私は言いました。私、あのな、 K ってさ、噛む癖あるよな、これすっげー痛いんだぜ、見てみこれ、シャワーも辛いよ。 K、 私、だからさ、軽くならいいから、もうちょいなんとかしてくんないかな、これじゃ体持たんわ。その時 K は少し暗い表情をしながら、ただうんと言っていました。その日は疲れと K の部屋で飲んだこともあり、お泊まりすることにして一緒に寝てました。疲れと酔いですぐに私は眠っていました。何時間くらい寝ていたのでしょう。腕がズキッとするのと、何かブツブツと声がするので目が覚めました。寝ぼけながら状況を把握しようとしていると、噛まない。その瞬間、腕がまたズキッとしました。目が覚めつつあったので、痛みがしっかりと伝わってきました。ただ暗いのでよくわからない。痛む腕とは逆で電気の紐を引っ張りました。豆電球の薄暗い光の中に、私の腕をカッターで刻む K の姿が見えました。噛まない。完全にうつろな目をした K に、私はただならぬ恐怖を覚え、逃げろ逃げろと頭で叫んでいました。 カッターでさらに私の腕を刻もうとする K を突き飛ばし、私は気の身気のままでドアまで走りノブに手をかける。ガチャガチャーンってチェーンがかかっている。ふと振り返ると噛まない噛まない。カッターを手につぶやきながら K が向かってきていました。私は恐怖に半ばパニックになりそうなのを必死で抑え、なんとかチェーンを外して彼女の家から走って逃げ出しました。怖くて何が起きたかも整理できず、ただただひたすら地下鉄で3駅ほどの距離があった自宅へ向かって走っていました。自宅近くのコンビニの前でようやく頭が冷静さを取り戻し、少し落ち着いて一服しようと思い、コンビニでタバコを買おうと入り、店員にタバコを頼むのですが、店員が明らかに怪訝な顔で私を見ていました。そりゃ T シャツで腕から血を流している男が息を乱してタバコを買う、普通じゃないですよね。タバコを吸いながら腕の傷を確認すると、皮一枚を刻んでいた感じで出血も収まってきていました。一体何だったのか、とにかく意味がわかるわけもありません。タバコを2本3本と吸い、とにかく家に帰ることにしました。家、当時アパートに一人暮らしでした。向かう道、角を曲がりアパートが見えました。階段を一人の女が上がっていく。そう、彼女は私の家を知っていたのです。私は恐怖を抑えながら彼女をそっと陰から見ていました。カーンカーンカーンと階段を上り、2階の私の部屋の前へ立つ K。 ドアノブに手をやり、手には鍵。なんで？ポケットを探ると鍵がない。 K の部屋に落とした。鍵を開け、カバンからカッターを出し、私の部屋に入る K。 私は恐怖に震えました。結局この時点でコンビニへ戻り、電話を借りて警察に通報しました。警察に連れられて私の部屋から連れ出されるうつろな目をした K を今でも思い出すとゾッとします。後日警察と K の家族と話をし、今後私と一切関わりを持たないと一筆交えることで、私はそれ以上は何もしませんでした。それでもやはり毎日が不気味で恐ろしく、私は実家へと帰ることにしました。一体 K は何だったのでしょうか。私の今でもトラウマが残る体験談です。はい、以上で次座敷牢。そういや、実体験の中で一番怖かったことを書いていくよ。ある日の夜、寝る前、出窓と閉めたブラインド端の隙間の暗闇に何か視線を感じた。でも実質は2階だし、おかしい。私疲れてるのかな、やばいな、などと思いながら視界から隙間を外し、漫画を読んで気持ちを明るく切り替えてから寝た。次の日は休みだったので、昼前に起きた。辺りは明るい。昨夜のことは忘れてた。で、ふと隙間のところ見たら、おっさんがこっちを覗いていた。ハゲで脂っこい感じの太めのリアルおっさん。一晩中いたのかよ、この寒いのに。うわーとパニックになるが、家族は仕事だからいない。急いで部屋から出て階下へ。顔も洗わずに上着、財布、携帯を掴んで家から逃げ出る。スウェットに上着というドキュンっぽい格好でコンビニに行き、平静を装い朝食買ったら落ち着いてきたので、家の裏道から帰宅。自室の窓を外から確認するため。そしたら 窓の周りに油みたいなのと引っかいたような跡が反射して見えた。あいつやっぱリアル変質者だったんだ。幽霊とかじゃなかった。見間違いでもなかった。その話をガクブルしながら両親にしたら、次の週末仕事に出かける玄関先で両親に呼び止められ、隣のおばあさんを引き合わせられた。結果、覗いていたのは、心を病んで私が小学校に入る前、引っ越してくる前から座敷牢状態にされていた隣のおっさんだった。おっさんは他人とまともに喋らないらしく、そのおばあさんに激しく謝られた。隣にそんな人がいたことなんてずっと知らんかったわ。しかも部屋の窓は庭やフェンスは挟んだ向かい合う位置。おばあさんもそんなことちらりとも匂わさずに私たち家族に接してた。覗かれてたこともそうだが、それがちょっとそれは恐ろしかった。一瞬座敷牢に監禁されてる親父が幽体離脱して窓に張り付いてたってところがほんのりかと思ったけど、座敷牢の窓には柵もなく自由に開けられたってことか。どちらかというと引っ越してきた時からずっと親父に覗かれてたことの方がほんのりのような気がするな。でレス返し、あれは一回きりで、ずっと覗かれてた可能性は頭の中で否定してたのに。幽体離脱じゃなくて本人だったよ。怖くて逃げたけど9割方。坂の下にはバット持ってパジャマでうろつく大学受験で病んだ人もいるよ。共通点は某学会。やめてマジで。以上。で、次、飼育小屋。昔小学校でウサギとニワトリ飼ってたんだな。飼育係とかやってさ、掃除の時間はみんな教室とか音楽室とかなんだけど、俺らは飼育小屋で糞を片付けたり餌を補給したりやってたのよ。ある日いつものように行くとなんか違うんだ。鍵開けて入ってみれば、血、大量の羽、足とかの破片、餌箱には骨っぽいの。うわーともうパニックで先生に言いに行った。先生も何人か集まってきて、俺らは5時間目すっ飛ばして職員室で事情聞かれてた。警察も来たようだけど覚えていない。ただその後集会で犬に襲われたとかなんとか説明があって、新しいウサギとニワトリが入っていつしか忘れ去られた。友人と久々に会ったんでその話で盛り上がったんだが、ぽつりと友人が言った。でもさ、あそこ俺らが入る前に鍵かかってたよな。でレス、犬を連れた変質者に対してレス返し、鍵かかってたからそれはない。その鍵は特定の先生だけが管理してて職員室にない。掃除の時にその先生のところに行ってもらってくる。あれ？以上。で、次、夢で何度もっていう題名。平成3年、大学3年生だった時、街でちょい年下かなくらいの女性に声をかけられた。彼女が言うには自分と夢で何度も会っているらしい。しょっちゅう出てきて夢の中ではかなり親密な関係になっているような口ぶりだった。夢に出てくる人が現実に存在していたことに彼女はひどく驚いていて、同時に喜んでもいた。自分はといえば、ものすごい変化球で攻めてきた逆なんか、その頃流行っていた様々な新興宗教の勧誘か何かと思っていた。 当時自分はバンドをやっていて、その時もリハが終わって出番待ちしているところだった。彼女はそのまま自分にくっついていて、ライブも見てくれた。その後ライブにはよく来てくれて、終わった後に声をかけられ、そのうち打ち上げにも参加するようになった。そこら辺から彼女が増長しだし、番号を教えてもいないのにうちに電話をかけてくるようになり、大学のサークル室にまで押しかけるようになった。あまりにキモいので、関わってくれるなと言ってからはそういう行動はなくなった。そんな彼女を思い出したのは先日の日曜日のこと。妻が学生時代の自分のアルバムを引っ張り出してきて、これは誰だとか、ここはどこだとか二人で話していた。みんなで遊んでいる写真の中に、栃木県にある那須ハイランドパークで撮った写真が何枚かあった。大学1年の秋にサークルの何人かでツーリングがてらに行った時の写真だ。自分と当時付き合っていた女性がツーショットで写っている右後ろに、通行人っていうか他のお客さんがちょうど振り返って一緒に写ってた。彼女だった。元カノをすごい形相で睨んでた。妻がなんかこの人怖いよねというので初めて気づいた。以上で、淡々と次々と、これやりやすいで、次、題名管理人。大学2年生の時、今までは実家通いだったけど一人暮らしすることになったので、部屋を探しに賃貸のお店へ行ってみた。大学近くで7畳あって、セパレートでキッチン広め、家賃4万円台。私の希望はこれでとても理想が高いものだった。当然のことながらそんな物件はないに等しい。担当のお兄さんも呆れた顔でいろいろ物件を紹介してくれるのだが、堅くなとして妥協しない私。するとじゃあこれはどうでしょうと、担当者じゃないお姉さんがある物件を勧めてきた。その物件は私の希望するそれと同じで、しかも地区も浅く角部屋だった。その上男性階と女性階に分かれていてオートロック、安全面もバッチリだし外観もおしゃれだった。やっぱり最後の方に出してくる物件はいいやつなんだなと思いながら、二つ返事でその物件を借りることにした。入居してから管理人が部屋の具合を確かめに何度か訪れることがあった。一人暮らしを始めたばかりの私は、なんていい管理人さんなんだと安心した。その上朝大学へ向かうとき、エントランスや廊下を掃除している管理人を見ることが多かったので、この物件は大当たりだななんて思っていた。ただとても不思議だったのは、女性入居者が圧倒的に少ないこと。こんなにいい物件なのになんでだろうと不思議だったが、じきに入居してくるんだろうなって思った。ことが起こったのは入居してから1ヶ月ほど経った頃。その日は工事が休校だったのにもかかわらず登校してしまい、損をしたと思いつつ帰宅した。時間は午前10時ぐらいだったと思う。鍵を差して扉を開けようとしたけど何か違和感がある。ひょっとしてとノブを回すと鍵が開いていた。鍵かけるの忘れたと思ったけど、私の靴じゃない靴が玄関にあったので驚いた。部屋に管理人がいた。今日管理人来るって話あったっけ？え？どういうこと？と動転する私。管理人も驚いたのか、早かったね、今日は工事じゃなかったっけ？と話しかけてきた。休校だったんで。そっか、ちょっと部屋を見させてもらってたんだ。綺麗に使ってるね。そんな会話をしつつ、管理人退散、私呆然。そういう日だったんだ。私が忘れてただけと自分に言い聞かせていたけど、それから下着はなくなるわ、バス用品はなくなるわで怖くなって部屋を出た。 もう大学を卒業して3年経つ。この前サークルの現役 OB 親睦会があって、後輩たちからあのアパートの管理人が捕まったらしいって話を聞いて思い出したので投下した。いいじゃん。んで3 印っていう題名、印かな、どっちかわかんない。昔彼氏とデートしてて、ごく普通の住宅街を歩いてたのね。それで前からまさに主婦って感じのエプロンしたおばさんが歩いてきたの。そのまま普通に彼と話しながらそのおばさんとすれ違ったんだ。何歩か歩いて何の気なしに振り返ってみたら、そのおばさんが私たちの方を向いて立ち止まって、忍者がよくやるような印を切って拝んでた。その時の通行人は私たちとそのおばさんの3人だけだったから、拝まれたのは私たちなんだと思う。なんかついてたのかな。以上。これは最高、最高なのかよくわからないけど、はい。で次、ボケ少女。母が入院してた時のこと。母の隣のベッドのばあちゃんがずっと大きな声で独り言を話していた。何この人って思って見てると、母が、隣のおばあちゃんボケちゃってるのよ、ほっときなさい。そう言われても気になるので、聞き耳を立ててると、どうやら独り言ではなく誰かと会話しているようだった。なのよ、あなたどう思う。まあそうなの、それでね、という感じで、ばあちゃんの声だけで相手の声は聞こえない。それでそっとカーテンの隙間から覗いてみたら、そのばあちゃん誰も座ってない椅子に向かって喋ってた。その時看護師さんが病室に入ってきたんだけど、あら看護婦さんが来たわ、私看護婦さんに用があるから、あなたちょっとそこで待っててね、とやっぱり誰もいない椅子に向かって断りを入れていた。母が言うには、一日中そんな感じで一人で喋っているらしい。ある日そのばあちゃんの息子さんが見舞いに来たそうなんだけど、しばらくばあちゃんと話してたと思ったらいきなり、母さん何言ってんだよ、俺が母さんに戦争中の思い出話なんかするわけないだろ、俺はその頃まだ生まれてないよ、って怒鳴ってたらしい。そっか、ばあちゃん見えない人と戦争中の思い出話をしてたのか。でそれ本当にボケ症状か、お迎えが来てるんじゃないのか。結局そのばあちゃんは数日で退院していったけど、ほんのり怖かった。でレス、俺のばあちゃんはかなりはっきり誰かを特定して喋ってたな。昨日はどこそこの誰それが来たと俺には見えない、親父に聞いたら俺が生まれる前に死んだおじさんに話してたってことがよくあった。間違いなくボケてたんだが、死期が迫ってきてあの世と近くなって先に行ってる人たちと回線つながってるんじゃないかと思えて怖かった。いいじゃん。で次、結核病棟。俺が小学5年の時の話。朝から具合が悪くて学校休んで高台にある県立病院に行った。小さな町だけど5階建ての結構立派な病院。診察終わってただの風邪だって言われて薬もらってさあ帰ろうという時、玄関に向かって歩いていたら、廊下の向こうから一人の婆様がつかつか俺に向かって歩いてきた。でいきなり俺の胸ぐら掴んで、あんたがやったんだろう、知ってるんぞ、あんたが全部悪いんだぞ、っていきなり怒鳴り始めた。 老人衆がすごいすごい。俺、過去その地方では女性でも俺っていう。俺知ってるんだからな。もうとにかく騒ぎ出すばあさま。俺はまだ10歳のガキだし、胸ぐらつかまれた経験なんてなかったから、もう訳がわからない。見ず知らずのばあさまにいきなりキレられる理由が見当もつかない。え?俺は慌てふためくばかり。なおもばあさまはわめき続ける。そのうち人も集まり出してきた。でもばあさまはひたすら俺に、あんたが、あんたがってわめき続ける。やがて看護婦さんと中年の小太りのおばあちゃんが向こうから走ってきて、俺からばあさまを引き剥がして、ごめんね、うちのばあちゃん心の病気なの、堪忍してな。俺に謝るおばちゃん。もうお母さん大丈夫だからね、もう大丈夫だから。おばあちゃんはばあさまを抱いてなだめようとする。なおもばあさまは俺の方に向かって飛びかからんばかりの勢いで、あんたがあんたが。そのうちばあさまは泣き出して床にへたり込んだ。それでもなお、あんたがあんたがって怒鳴ってる。ついには聞き取れないような奇声上げ始めて泣き崩れ出した。もう大丈夫よ、大丈夫だから、部屋行こうね、部屋に。ついにおばちゃんも泣いて泣いて必死にばあさまをなだめている。ワンワンワンワン、赤ちゃんみたいに泣きわめくばあさま。もう取り巻きみたいな人垣ができてて、俺は逃げるように病院の玄関へ向かった。玄関出るまでずっとばあさまはでっかい声で泣きわめいていた。後で聞いた話だと、その病院の土地には昭和の半ばまで結核病棟があったんだそうな。結核病棟とは言っても、実質は奪捨て山みたいなところだったそうで、ボケちゃった老人や障害児がたくさん預けられていたらしい。そして誰も引き取りに来ない仏さんがたくさんいて、無縁仏として祀られていたと、葬られていたと。戦時中はもう焼弱炉で焼いて裏の山に散骨していたという話まである。だからその病院はよく出ることで有名だったらしい。変な物音や狐つきがよくあり、義母愛子が来たこともあるそうな。またこの病院に移動させられるってのは実質的な左遷で、ノイローゼになって屋上から鳥になった医者もいたそうだ。このばあさまはもともと内臓の病気で入院していたそうだが、ある日突然精神がおかしくなったらしい。穏やかな優しい人だったのに、見ず知らずの人にいきなり怒鳴り出すようになった。何があったのかは知らんし、知りたくもない。それからしばらくして俺は親の転勤でこの町を離れた。あれから一度もこの町には行ったことがない。もう15年も昔、ある東北の小さな町の話。以上で、レス読み67。うちのばあちゃんも死ぬ直前はもう死んだ人の名前ばっかあげつらって夢の中で会話してるっつってたなと。夢の中で会話してる。なんか近づくんですかね。そうなんですかね。夢の中で会話してる、どういうこと、あれなのかね。わかんない。自分何か今例え上げようとしてやめた。これ違うなと思って。で、68。おっちゃっちゃちゅっちゃっちゃちょちょーんって言っても何言ってかわかんねえし、とりあえずこんばんはってことで。あとおっちゃんじゃないです。20代です。はい。で、次。押し入れっていう話。俺が小学生だった時の話。俺の両親は共働きだったため、小学生だった俺は学校が終わると近所に住んでるおばの家に行き、母親が仕事から帰ってくるまでおば宅で面倒を見てもらっていた。おばの家には高校生と中学生の姉妹がいて、どちらもかなりの美人で有名だった。特に中学生の妹に俺はよく遊んでもらって可愛がってもらっていた。 ある日いつものように学校帰りにおば宅に行ってチャイムを押したら留守らしく誰もいなかった。玄関の鍵はかかっていなかったので、俺は家に上がっておばが、おばか姉妹が帰ってくるのを待つことにした。何度かこういうこともあったので、俺は特に気にもしなかった。そしてその日、俺は姉妹が先に帰ってきたら驚かせようと思い立ち、姉妹の部屋の押し入れに隠れておくことにした。いきなり押し入れから俺が飛び出してきて、驚く姉妹の顔を想像し、姉妹どちらが先に帰ってくるかワクワクしながら2階の姉妹の部屋へと向かった。小さい家だったので姉妹で一部屋なのだ。部屋に入り、普通にガラッと押し入れを開けた瞬間、なぜかおば宅の隣に住んでる親父妻子持ち当時40代後半が押し入れに潜んでいてバッチリと目があった。俺は男ながらもあまりの予期せぬ事態と恐怖に足をバタつかせながら絶叫した。親父は、ああ見つかっちゃった、驚かせてごめんね、おばさんに言わないでね、というようなことを言い捨てそそくさと帰っていった。俺はその後しばらく呆然としていたが、すぐに帰ってきた妹、遅くに一緒に帰ってきた姉とおばに速攻その出来事を報告してやった。話によると、おばは俺が帰ってくる少し前に姉と買い物する用事で出かけたのだが、家を出る時に隣の親父に会い、世間話ついでに姉と遅く帰ることを伝えたらしかった。その夜は、おじと俺の親父も参加し、この事件の話し合いが開かれた。そして隣の親父を呼び出した。当時小学生だった俺には詳しいことは聞かされなかったが、実は隣の親父はおばと姉の帰りが遅くなるのを知って妹をいたずらしようとしたらしい。それで部屋に潜んでいたところを俺に見つけられたみたいだった。潜んでいた押し入れから親父が落とした包丁も発見された。脅すつもりで危害は加えるつもりはなかったと涙ながらに訴えたらしい。隣の親父も俺に見つかった時かなりビビって包丁を落としたことも忘れてしまっていたらしい。隣の親父はその後すぐに引っ越した。子供もいて反省もしてるということで、話し合いの末に警察には連絡しなかったらしい。という話を先週やっと母親が口を開いて教えてくれた。ああ体験談だ。しかもまだ続きがある。その親父が引っ越したっていう冒険防止で事件が起こったらしい。いつどこであったどの事件のことなのか母親が教えてくれないのだが、俺の母親おばも犯人ではないかと言っている。以上で、次行く前にジーター69、肝機能障害で毒素が溜まって脳障害を起こしてアルツハイマーになることがあるというのは聞いたことがある。なるほどね。体の人体のフィルターである肝臓さんがですね、もう腎臓もあるか障害で毒素が溜まってくると、脳にも行く場合があるんでしょうかね。なんか蝕みそうですよね、確かに。なんかねで、脳障害を起こしてアルツハイマーになることがある。素人なんであれですけど、ありそうっていう感じがしますね。なんとかね精密機械ですからね、脳みそもね。だから少し何かおかしなことが起こると、ある意味そのパソコンのバグみたいな感じでバグっちゃうのかなという感じはしますね。ちょっと言い方悪いですけど。で、次トラウマ。赤色の水たまりを見つけてキャッチャキャッチャと遊んでる子供たちの傍らでぼーっと座ってるおじさんがいきなり立ち上がったと思ったら、頭が急にボフッと下に落ちて、この水は位置が違う 位置が違うと言ってるのを見た時に、恐怖を通り越して自分が糖質になったんだと思ったよ。でも実際には子供はいなくて、飛び降り自殺をしたおじさんの首がもげて自分の前で止まって、目の前に血の水たまりができてたってのが真実だった。頭が喋ったりはなかったんだろうけど、そのショックたるや凄まじく、病院に行った後も同じ夢を見続けたよ。未だに団地とかの高層ビルの前を通るのにかなり神経を使う。位置が違うってのは何だったんだろうかね。それともう一つ、踏切の赤いランプに反応している女性がいて、右が赤く光ればそれを手で隠し、左が光れば手で押さえるって動作をしているのを見て薄気味悪く感じていたら、その女性がいきなり振り返って、右ですか左ですかって聞かれたので、うんってな、何も言えなかったら、この色がついてるのか消えているのかが分かりませんと言い出して、電車に投身自殺したんだが、あれは何か意図があった質問なのか。というかその時も結局カウンセラーの厄介になったが、俺の周りで自殺が多いのはなぜなんだ。俺が呪われるようなことをしてるのか。マジで目の前で自殺をされるとこっちがおかしくなるから、自殺するんじゃないって、発見者とかになったらわかると思うが、マジで歩くだけで恐怖を感じるようになるんだぞ。一応今はカウンセリングを終了してるけど、これらのトラウマは一生治らないっての。糖質患者の妄想タイプの気持ちが少しだけ理解できるけど、俺の前でわざと死んでるのですかと思ってしまう。とりあえず自殺をすんなって、誰かが傷つくことになるんだからな。いいじゃんで、次、死ねばいいんかっていう題名。先日引っ越しをして夜、自宅近くの公園で犬の散歩をするようになった。公園の前に古い2階建てのアパートがあるんだけど、その2階の角部屋から突然、死ねって言うんか、ああ死ねばいいんか、必死で世話してやってるのに、という30代くらいの女の金切り声と、何か家具か置物を投げて暴れているような激しい音が聞こえてビビった。小さな子供か、または動けない老人が虐待されているのかと思い、警察に通報しようと思ったが、とりあえず自分はこの地に引っ越してきたばかりで事情もわからないので、翌日そのアパートのある町の民生委員に話してみた。民生委員さんは、あの人といった感じで、あまり話したくなさそうだったけど、誰か虐待されているのではというこちらの問いには、一人暮らしなのでそれはないと思うと言っていた。そういえばあの時女の金切り声は聞いたが、相手の声などは全くなかったのを思い出した。年に何度かあんな風に狂ったように暴れるらしい、夏は頻繁に。こういうのって何なの、メンヘラ、それとも何か見えてるの。通報はしなくていいんだろうか、あまり首を突っ込まない方がいいのかな。いいじゃん。で、次、うなされる。社会人3年目の私の話です。今同棲を始めて4ヶ月目なんですが、だんだん共同生活というものに慣れてきました。最初は些細な習慣の違いなんかが目についたのですが、そういうことがあまり気にならないくらいには馴染んできたとこです。部屋はもともと一人暮らし用の狭いアパートなので、個人の部屋もなくベッドも一つ、狭い割には大きな摩擦も起こさずうまくやっていると思っています。昨日寝ようと思ってベッドに入り込んだところで、彼がふと思い出したように言いました。そういえばさ、昨夜どんな夢見てたの？ なんで？なんかすごいうなされてたよ。最初はうんうんって言ってるだけだったんだけど、そのうち頭を左右にブンブン振ってわめり出してさ、さすがにこれは起こしてあげようと思って声かけたら、思いっきり向こうに寝返り打って壁に頭ぶつけてた。かっこベッドは窓際にあって、彼が手前、私が奥に寝てるので、彼に背を向けた時に壁にぶつかったってことらしいです。え、本当に？夢なんて全然覚えてないよ。実際前の晩の夢なんて全く覚えていなかったので、それを聞いた時に少しびっくりしました。一体どんな夢を見てたんだろう。怖い夢なら大抵起きてからも覚えてると思うけど、うなされるほどひどい夢を見たのに忘れるなんてちょっと気になりました。それに実家にいる時も自分の部屋で寝てたし、上京してからは一人暮らしだったので、寝てる時にうなされるなんて聞かされたのは初めてでした。学校の修学旅行の時も、いびきがひどい子や寝相の悪い子は朝になるとからかわれていましたが、私はそういうことを言われたことがなかったので、自分は寝てる時はおとなしいんだと思ってました。まあ夢なんて全部覚えてるわけないし、きっと今までも指摘してくれる人がいなかっただけで、夜中にうなされたりすることがあったのかもしれないと気にはなりましたが、大した問題でもなかったので、そのまま二人で眠りにつきました。夜中ふと声を聞いた気がして目が覚めました。横で彼氏が何か言っています。ああ寝言言ってるんだなとぼんやりした頭で思っていると、そのうちにとだんだん声が大きくなりうなされ始めました。歯ぎしりもして何かに怒っているような感じです。うん、怖い夢でも見てるのかな、もう少し様子見てひどいようだったら起こしてあげようかなと思っていると、と叫ぶような大きな声でうなったかと思うと、顔をバッタンバッタンと横に振りながら暴れ始めました。私は思わず息を呑みました。部屋は暗く、カーテンの隙間から漏れる街灯の明かりでわずかに照らされただけでしたが、それでもはっきりわかりました。うなりながら暴れる彼の目は大きく見開かれており、ギョロギョロと辺りを見回していました。いつ眠ってしまったのかわかりません。気づいたら朝でした。朝食を作っていると起きてきた彼が笑いながら言いました。また昨日もうなされてたよね。ストレスでも溜まってんじゃないの。彼は何も覚えていないようです。あんなに尋常じゃなくうなって、しかも眠ってる様子でもなかったのに。今日寝るのが怖いです。以上。で、次。グロ、まだ使えますよっていう題名。ある日、部屋の大掃除をしていたら、押し入れの奥底からいつ開けたのかわからない生理用ナプキンが出てきた。未使用だけど、パッケージから出された紙に包まれたものね。それ使うのは引けるから、黒い袋に入れてゴミに出したのよ。うちのマンションは曜日時間関係なく、ゴミを捨てても良いゴミ捨て場があるから、掃除が終わった夕方にゴミ捨て場に捨てに行ったんだ。で、夜中の2時ぐらいにチャイムが1回鳴ったんだ。誰かなと覗き穴覗いてみても誰もいない。周りを見渡そうとドアを開けたらガサッと音が。ドアの下に紙が一枚置いてあったのよ。まだ使えますよって書かれた紙がね。で、その紙の下にゴミに出したナプキンがあった。それからゴミは収集車が来る直前に出すようにしてるよ。最後かんだ。以上。で、次、ホーム。 幼い時に目撃したゾッとした光景。駅のホームで電車を待っていたら、自分の斜め前に立っていた男性がその後ろを通過する男とぶつかった。結構痛かったみたいで、痛っと声を発した。ぶつかってきた男の方はすみませんと頭を深々下げて謝っていた。それから数分して電車が入り込んできた瞬間、謝罪した方の男が男性の背中を思い切り叩いた。そして男性はバランスを崩し線路に転落寸前。一瞬のことだったけれど、横にいた別の男性が襟首を掴んで後ろに引っ張り、渾身の力で支え、二人とも後方に倒れ込んだ。大騒ぎになったと思った。それ以降、駅のホームはなるべく奥に立たないといけないと身に染みました。以上で、次、見える人っていう題名。夏のある日、友達の家で酒を飲んでた。で、酒のつもりで笑える霊体験の話を振ったのだが、なんか本気で嫌がられた。20年付き合ってて初めて知ったよ。見える人だった。しかも出る家だった。つか通り道らしい。俺、笑える話ばっかり見てて随分と怖いの麻痺してたのが、隙間があると向こうから覗かれるんでなって、襖とかぴっちり閉めてるのを見ると、なんか背中ゾワッとした。寝ようかって電気消してしばらくして、きっちり隙間を閉めて回ってる気配に改めて怖くなった。言われてみると、なんか見られてる気がするんだよ。隙間から。霊は話に寄ってくるというのは本当かもしれぬ。こうやって書くとなんともないけど、当時はほんのり怖かったよ。以上で、次、ランニング。流れ切って悪いが、俺も一つ。俺は山や林が好きなんだ。ある日の夜9時頃、ランニングで近所の山っぽいところといっても舗装された緩やか道を走っていたら声が聞こえた。詳しくは聞き取れなかったんだが、多分成人男性の声。でも山の入り口とはいえ、こんな時間に山にライトなしで入ってくるやつなんて、気違いが幽霊しかいないわけじゃない。そう考えて必死になって逃げた。真っ暗な中、怖くて泣きそうになったね。やっと普通の道に戻ってきた時に山を見たんだが、何もなかった。でもそれが余計に怖かったな。だってさ、いっそ幽霊でも出てくれた方がまだマシじゃない。得体の知れないものに遭遇すると、何があるかわからないし。あれから2ヶ月以上経ったけど、一応何もない。以上で、次、赤ん坊。今日の朝、電車で通学中、ある駅で髪がボサボサで服装のだらしない女の人が乗ってきたんだ。腕に大事そうに赤ん坊を抱えてたから、ああ、何か赤ん坊の検診か何かで急いでるのかなと思ったんだ。まあ、この時点でその女の人の周りの様子がおかしいのも、だらしない服装のことだと思ってスルーしてたんだが、なんだか様子がおかしいんだ。普通赤ん坊って常に泣いてるから、おかしいな。おとなしい赤ん坊にしても怪しいなって思ってたら、女の人が隣にいた見ず知らずのおばさんに、うちの子いい子なんですよって言いながら、赤ん坊の服を着た猿のぬいぐるみを見せてた。何度も何度も笑顔のまま言ってたから、言葉にしにくいぐらい怖かった。 以上で、次自暴自棄。大学生になりたての頃なんだけど、山の中といっても里山レベルで、若いスーツ姿の OL さんを発見したんだ。 OL さんは山を登ってるってよりうろうろしてる感じに見えた。手にはロープらしきものと木の棒を持ってた。まさか自殺とか思ってビクビクしてたんだけどさ、勇気を出して、どうしたんですか、何か探してるんですかと声をかけたよ。まあ下心が少々あったことは認めます。 OL さんちょっと可愛かったし。で、声をかけた瞬間、 OL さんはお前がと叫んで、木の棒を振り回しながらすごい勢いで追いかけてきた。もちろん俺はダッシュ逃亡だが、 OL さん追ってくる、すげえ早い。何なんだあれ、新手の妖怪か何かか。もうやばい俺、このまま捕まって殺されちゃうかもとか思ってたら、下から山を登ってくるおっちゃん登場。この瞬間おっちゃんが天使に見えた。おっちゃんに助けてと必死に叫ぶ俺、棒をブンブンしながら待てこらお前と叫ぶ OL さん、それ見てビビるおっちゃん。一瞬ひるんだおっちゃんだったけど、彼の勇者魂に火がついたのか、坂道を爆走してくる OL さんをタックルみたいな感じで押しとどめた。さすが足腰強いぜ、ありがとうおっちゃん。で、おっちゃんは OL さんを落ち着かせて説得し、そのまま山のふもとまで送ってくれた。仕事のストレスや職場の人間関係に悩み、まあ、いじめられてたらしい。その上、付き合ってた彼氏は別の女と浮気してて、それを責めたら捨てられて自暴自棄になってたらしい。えぐえぐと泣きながら説明する OL さんを優しく諭すおっちゃん。辛かったらそんな仕事やめちゃいなよ、まだ若いしやり直せるよ。嫌なことがあったらここに遊びに来なさい、いつでも歓迎するから。おっちゃんはそんな感じのことを喋ってた。その間俺は何もすることがないので、おっちゃんがくれたトマト食ってた、うまかったです。帰りがけにおっちゃんは俺と OL さんにキュウリとトマトをくれた。 OL さんとはその後何もなかった。あ、てか追いかけられた時マジで怖かったよ。おっちゃんにはいろいろ感謝です。以上で、次片見。ギターの話でいろいろと死ぬ前に自分で処分しておいた方がいいかもと思った。私は小学校の頃に親に買ってもらった体長50センチくらいのビスクドールがあって、本当に大切にしている。40代半ばの今も持っている。独身の頃は部屋来た男友達は、これ君をずっと見てる感じで怖いと言ってた。子供の頃からずっと人形のような顔だと私自身も言われていて、この人形は特に顔が自分でもよく似ていると思ってた。で、お人形のような顔といっても所詮私も人形ではないので、口が左にちょっと曲がっていたり、目が左右微妙に違っていたりするんだけど、この人形も私の顔の歪みと同じ特徴があったのに、ある頃から気がついた。今この書き込みをしている横にもその人形が座っている。こういうのって、私が亡くなったら家族は魂が入っているかもとか、処分に困るのかな。で、ギターの話。実家独身が休止して片身のエレキギターがあるのですが、生前ものすごく大事にしていたもので、友人やバンド仲間にも触らせなかったそうです。バンド仲間の人に片身分けしようと聞いたら、彼の魂が入ってるからもらえないと言われてしまいました。他のギターはもらいました。私がもらってもギターは弾けないし、しまい込むことになるので、できれば使ってくれそうな人にもらってほしかったのですが、何か供養してから処分した方がいいのかな。 その後、レース返しがあるんですが、ちょっと長いので省略。以上です。で、次行きましょう。隣の女。以前住んでいたマンションで後ろから隣に入居してきたカップル。入居後しばらくしてから夜中に大声で喧嘩している声が聞こえたり、夜中に掃除機かけたりして、変な人だなぁと少し怖かった。たまに女の方と廊下ですれ違うんだけれど、こっちが挨拶しても聞こえないのか無視なのか、いつもうつろな目でふらふら歩いていた。40歳手前くらいで、元は高そうだが薄汚れた服を着て、化粧だけは派手でいつも酒臭かった。男の方は一度も見たことがなかった。ある日台風が来て、うちのベランダと隣の家のベランダの間にあった仕切り、火災時なんかにぶち破って避難できるやつが強風で外れてしまった。もともとネジが緩んでたんだよね。つまり二部屋のベランダはつながった状態になり、仕切りの残骸が横たわっていたんだけど、当時は仕事がとにかく忙しくてほとんど家にいなかったし、取られるものもないし、ベランダに面した窓は二重だったしで、しばらくほったらかしだった。隣人も何も言ってこなかった。ある日仕事に行こうと支度をしていたらインターホンが鳴った。出てみると隣の女、鍵を忘れたのでベランダ伝いに家に入りたいという。窓の鍵も開いているはずだと。仕事前で急いでいたし、断るのも怖かったので、しぶしぶベランダに通した。汚い靴下で上がり込んできた女からは酒の匂いとホームレスのような匂いが少し漂ってきた。ベランダに出た女に、大丈夫ですか、入れますかと聞いたら、やはり鍵がかかっていると。やれやれと出てもらおうとしたら、どうにか窓割ってでも入るから平気とヘラヘラ笑いながら言う。上に書いたように窓は二重だし、針金が入っているし無理だろうと焦って説得したが、女はベランダに座り込み、夕方になれば同居人も帰ってくると動く気配がない。仕事の時間も迫っていたし、引きずり出すわけにもいかないので、仕方なく女にそう告げ、うちの窓の鍵を閉めることに同意を得て家を出た。一応マンションの管理人に一部始終を話して仕事に出かけた。深夜に帰宅し、恐る恐るベランダを見たが、もう女はいなかった。後日管理人に話を聞くと、管理人が外からベランダを見たとき、女は自室の窓をカバンでめちゃくちゃに殴り続けていたそうだ。管理人が注意してもうるさいと怒鳴り返し、警察まで来てやめるよう説得し続けたが、一向にやめず急に静かになったので、逆隣の家のベランダから覗いたところ、酔いが回ったのか寝ていたそうだ。最終的に部屋の保証人と管理会社に連絡をして部屋の鍵を開け、どうにか女を部屋に入れたと。部屋の名義人は男の方だったらしいが、連絡がつかなかったらしい。この騒動に多少の責任を感じ、後日逆隣の家と管理人に菓子折りを持って行ったが、両方とあまり関わらない方が良さそうだと意見が一致した。その後も女と何度かすれ違ったが、相変わらずうつろな目でふらふらと歩いていた。君が悪かったなぁと、今ではいい話のネタ。以上で、次、あいつっていう題名。私は実家暮らしの学生で、小学校入学と同時に買ってもらった勉強机を今も使っています。 少し遡っての話になりますが、小学4年か5年ぐらいの時ですかね。机で宿題を済ませ、椅子から立ち上がってふと足元を見ると、片足、左右どちらかは覚えていませんの甲が真っ黒になっていました。驚いて近くでよく見てみると、ボールペンで書かれたような線で甲全体が塗りつぶされているんです。怖くなってすぐ母に見せたのですが、私が混乱していてうまく説明できなかったためか、兄弟と遊んでいたんだと思われたようで、お風呂で洗ってきなさいと言われました。言われた通りお風呂場で石鹸をつけて洗うと汚れは簡単に落ちました。しばらくのうちは首をかしげたものですが、特に怖い目にあったわけでもなかったので、だんだんその出来事については考えなくなりました。それから約10年経ったつい先日のことです。忘れそうな用事を書き出すため、私は机の引き出しを開けていつも使っているメモパッドを取り出して、それから1枚だけ破ろうと表紙をめくり、ポカンとしてしまいました。そこには見覚えのない子供がボールペンで描いたような猫の絵と、あいつという文字が書いてありました。最初私は訳が分からず、こんなの書いたっけなどと思いましたが、よく考えてみれば、私はその数時間前にも他のことをメモするのにパッドを一度開いているんです。いつもの調子でパッド一枚破ったので確実とは言えませんが、その時には絵なんてなかったと思います。というかあったら多分気づくはず。そのくらい存在感のある絵です。家族の誰かがやったのかと思い一応聞いてはみましたが、案の定知らないという返事。何より見るからにあいつという文字の筆跡が家族の誰とも合いません。絵自体は怖いものではなく、逆にちょっと気の抜けてしまうような絵柄なため、これまたガクブルするような時代ではないのですが、今度のことで昔の体験を思い出し、合わせて腑に落ちないものですから、ちょっとこちらで吐き出させていただきました。以上で、次、家庭教師。その1、都内の専門学校に通ってた頃は、毎晩のようにクラスの奴らと遊んでて、その日も一晩中カラオケで過ごし、始発で帰ろうと駅に向かった。だいたいそれぐらいの時間になると、飲食店とかがゴミ出してるんだよな。だから道端にゴミ袋が積んであるのは珍しくなかった。何気なくゴミ袋の山を見たら、ボッコボコにされた男が倒れてた。最初は、酔っ払いが喧嘩と思って親切に起こそうとしたら死体だった。腰が抜けた。友達が交番に走った。その2、中学受験のために小学校6年の夏休みの間だけ家庭教師が来てた。女の人で当時は20歳くらいかな。やたらと姿勢が良くて、なんか宝塚っぽい雰囲気。教え方がやたら丁寧で、話し方も常に丁寧語。ここは昨日教えて差し上げた箇所です。忘れてしまいましたかって、こんな調子で、この先生はいつも俺が問題を解いてる間は、俺の勉強机の前で俺に背中を向けて椅子に座って本を読んでる。俺ができましたって言うと振り向いて答え合わせをするんだが、でもその動作がすごい気持ち悪い。椅子に座ったまま、体は背中を向けたまま、顔だけ振り向くんだ。ほとんど180度の角度で。しかもそのままの姿勢で俺の答えを見て、答えが間違ってたりすると、目が悪いのですか、そんなに悪いお目目なら縫ってしまいますよっていう。怖くて勉強どころじゃなかった。 以上で、次黒ずくめ。中学生の頃、両親が離婚して田舎に引っ越した。母と姉と3人暮らしだった。ボロアパートの 3DK に住んでいた。引っ越したとこは治安の悪そうな寂れた町で、よく下着とか盗まれて嫌だった。母は夜遅くまで仕事、水商売してる姉とは仲悪かった。いつも夜は一人で過ごして寂しかった。ある日の夜、自分の部屋で寝てるとき、部屋の襖を開ける音がした。姉はよく勝手に入って物を借りたりする人だったので、ああまたかと思って寝ぼけたふりして布団を頭までかぶった。なんかじっと私を見ている気配がする。気持ち悪いなと思ったけど寝たふりしてた。姉は部屋をしばらくうろついていたが、しばらくして私の頭の上をまたぎ部屋を出ていく気配がした。私はやっと出て行ったかと思いほっとすると、そのまま眠ってしまった。次に目が覚めた時、外はまだ暗かった。トイレに行きたくて部屋を出ると、台所で派手な格好をした姉が豪快に顔を洗っていた。まだ起きとったん?と姉に言うと、姉は今帰ってきたばっかやからと酔ったかすれ声で返事をした。時計の針は午前4時を回っていた。あれと思いつつも、酔っ払いの言うことだからと無視してトイレに行った。トイレから戻ると姉が紅茶飲むかと言ってきた。マグカップ受け取りながらふとベランダを見ると、母が洗濯物を干してるようだった。姉がうるさくするから起きちゃったのかなと思った。お母さんと呼びかけたが、人影はピタッと動きを止め微動だにしない。直後、隣の部屋からと母の寝ぼけた声が聞こえてきた。凍りついてベランダを注視する。姉が誰?と言った瞬間、人影はスーッと音もない早歩きでこちらに向かってきた。全身黒ずくめでふざけた仮面をかぶっていた。姉はとっさに私をかぶう体勢を取ったけれど、黒ずくめは私たちには見向きもせず、そのまま玄関まで直進して悠々と出ていった。バタンとドアの閉まる音。その場で呆然となっている私を置いて、姉はすぐに男を追いかけていったけど、すぐに戻ってきて、どこにもおらんとつぶやいた。その後すぐ警察に電話したけど、犯人は捕まらなかった。警察はあまり熱心に調べてくれなかったけど、引っ越しまで毎日巡回には来てくれた。一体それまで何回あの男に家に上がられていたのだろうか。それを考えるとゾッとする。あれ以来、なんとなく家族の結束が強まったのはせめての救いです。姉との会話も増えたし、母も夕飯までに帰れる仕事についてくれたし、それにしても女だけの暮らしは本当に危ないですね。皆さんも気をつけて。以上。で、今日は23時半まで、やります。もうちょっとです。次、インターホン。今住んでいるアパートはモニター付きインターホンで来訪者の顔がわかるようになってる。今日の夜7時ぐらいにピンポーンってなって、誰だと思ってモニターを見たんだ。そしたら白いニット帽を首までかぶった20世紀少年の友達みたいなやつがぬっと覗き込んでたんだよ。5分くらいしたらそいつはどっかに行ったんだけど、その間ずーっとモニターを覗き込んでいるんだよ。マジでビビって不動産屋に電話したら、警察の人と一緒に来てくれた。本当に安心した。最近真夜中にインターホン鳴ったりすることがあったから、そいつがやってたのかな。怖いわ。 いいじゃん。で、次、指輪。1ヶ月前に今の住所に引っ越してきました。引っ越す前の地域には12、3年住んでいました。引っ越しの整理も終わり、普通の生活に戻れた記念に投下します。これは前の住所に移ったばかりの頃の体験です。地下鉄の駅があるその町に移ってきて多分2週間目くらいだったと思います。駅から家までは徒歩で10分程度、途中で一箇所だけ信号のある交差点を通ります。それ以外の道は広めの路地といった感じでした。その日は残業で終電近くの帰宅となりました。家の最寄り駅に着いたのは深夜です。駅を出てそばのコンビニで弁当を買い、家路を急いでいました。5分ほど歩くと信号のある交差点に差し掛かります。それほど大きい交差点ではありませんが、夜中でも信号と街灯で明々と照らされています。歩行者信号が青であることを確認し、左右を見て前方に目を向けると、交差点の向こうに一人の女性がいることに気づきました。中腰のような姿勢で道路脇の植え込みを覗いている様子でした。少し体を揺らしながら下の方を覗き込んでいます。多分落とした何かを探しているのだろうと思いました。疲れた上に空腹の私は早く家に帰りたかったので、その女性を全く無視して通り過ぎようとしました。白いシャツに黒っぽいスカートのその女性はずっと植え込みを覗き込んでいるような格好です。背中しか見えませんでしたが、通り過ぎようとする私にも気づかないようでした。女性をやり過ごし 5,6 歩離れたかというあたりで、私のつま先が何かを弾いた感触がしました。同時にチャリンと軽い金属音がしたのです。なんだと思って自分の足元から動いた小さな物体を目で追うと、どうやら鍵のようです。少し古いタイプの家の玄関に使われるような鍵でした。金属のリングがついていました。あ、これか、きっとあの女性はこれを探しているんだと私は思いました。そして 2,3 歩先に滑っていった鍵に追いつき拾い上げました。少し冷たい触り心地のする鍵を手のひらに乗せて女性の方に振り向きました。その女性はまだ植え込みを探しているようでした。もしかして探しているのはこの鍵ですか。鍵を差し出しながら女性の背中に話しかけました。距離はだいたい5メーターくらい。女性はゆっくりと頭を上げ、少し背筋を伸ばしました。でもまたそのまま背中をかがめて頭を下げ、何かを探すような体勢に戻りました。そして振り向きもせずこう言いました。いえ、私が探しているのは指輪です。この辺りでなくしてしまったんです。あ、そうですか、失礼しました。私はそう答えた後、失敗したなと思いました。やれやれ、これは困ったぞ。話しかけてしまったからには探すのを手伝わなければならないかな。このまま立ち去るのも勇気がいるな。なんだかそっと立ち去れないものだろうか。指輪が見つかれば話は早いのだが、指輪ってそう簡単に落としてしまうものか、などと一瞬のうちにいろいろな考えが頭をよぎりました。そーっと立ち去ろうかと私が振り返り女性に背を向けたとき、反対方向から自転車が近づいてきたのに気づきました。夜の遠目でもはっきりわかるおまわりさんでした。白い自転車に乗っています。そのおまわりさんは私たちのことを気に留める様子もなくすれ違おうとしています。私はとっさに声を出しました。あの、そのおまわりさんは自転車を止め、私の方に振り返りました。何でしょうか。おまわりさんはちょっとびっくりしたような表情で話しかけてくれました。私は手に取った鍵を見せながら、 鍵が落ちていたんです、ここに。え？自分の手の中を見て驚きました。さっき拾った鍵がありません。確かに手に持ったはずなのに。あれ？あれ？どうして？どこに？足元などを見回してもありません。落としたような音を聞いてもいませんし、何よりもほんの今まで持っていたはずなのです。あれ？あれ？などと挙動不審な私に、おまわりさんは困ったような口調で、どうかされましたか？と話しかけてきました。軽いパニック状態の私は慌てて、いや、そこで鍵を拾って、で、そちらの方のかなと思って、と女性の方を振り返ると、そこには誰もいませんでした。無人の交差点が街灯に照らされているだけでした。おまわりさんも、え、誰のこと？みたいな感じでキョトンとしています。さっきあの女性の姿を見たのはほんの十数秒前のはずです。近づいてくるおまわりさんからも見える位置にいたはずです。でも交差点の周囲を見回してもあの女性はいません。誰もいません。心臓がバクバクと音を立てて頭がカーッと熱くなり、立っていられなくなった私はその場にしゃがみ込んでしまいました。それから先は記憶がぼーっとしててよく覚えていないのですが、私はかなりのパニック状態だったと思います。おまわりさんが私をゆすったり、いつの間にか応援のおまわりさんがいたり、私の話をいろいろ聞いてくれたり、連絡先を念入りに確認されて、最後には自宅マンション前まで送ってくれたり、などなど。それ以来しばらくの間はあの交差点を通るのを避けるようにしました。特に夜は遠回りをしてあの場所は通らないように。でも月日が経つとその恐怖も薄れて普通に通るようにはなりましたけど、あの女性が誰だったのかは未だに分かりませんし、あの鍵が何だったのかも分かりません。でもあの声は今でも耳に残っています。指輪は見つかったのでしょうか。以上。はい。というわけで、ですね、今日はですね、まあ、23時半を超えたということですね。この辺で、終わりにしよっかなと思います。はい。というわけで、ジータレスミ70追いぼれコント、追いぼれじゃねえよっていう、てか20代だっつってんだ。20代だよ。追いぼれじゃねえよって、はい、ピンピンですわ。はい、はい、というわけでですね、今日やめます。今日はこの辺で、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、今日の録音ファイルでもいつもそうなんですけど、ファイルバンクにアップしますんで、もしよかったら、落として聞いておくんなましと。あと、これまでいろいろやってきたので、そういうファイルも、リクもあったんでアップしてあるので、もしよかったらそれも、聞いてもらえたら、ありがたいなということで、もう500何回やってるんですかね、自分はね。もう数えてないから分かりません。400何十回までは覚えてたんですが、はい、というわけで、この辺で終わりにします。次回、もし元気があったら師匠シリーズの怪物の起承転結をやりたいなと思いますけど、時間もちょっとないんで平日は多分無理だと思います。さっき言いましたけどね、一番初めの方に言いましたけど、そんな感じで、これの続きをもしかしたら平日まだできるとしたらやるかもしれません。はい、というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ではこの辺でバイバイ。